こんにちは、トータルヘルスケアトレーナーのメグです。この番組はフィットネスの仕事に20年以上携わっている元看護師の私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です。本日のテーマは自分の体力に着目してみる、サブタイトル最大酸素摂取量をお送りします。本題に入る前に、今日は昨日の配信でレターの返信をさせていただきましたが、そちらにまたねレターいただきましたので、読ませていただいてから本題に入ろうと思います。では読んでいきます。メグさん、昨日の配信ありがとうございました。早速6歳の自分に運動習慣がついたことを褒めてあげたら大変喜びました。最近人生が平和だから自己肯定感のことを忘れてました。知らないうちに昔の考えの癖が出ていましたね。変なこだわりみたいなものです。うちでは外出後疲れるのでストレッチ程度のものを20分くらいかプランク3分半どちらかしかやってませんでした。ヒットだったら全身に効いて満足できそうですね。いろいろ気づけてもっと楽しい気持ちでできそうです。言われてみたらライブ会場や札幌ドームに徒歩で行くのも運動に入りますね。今日成田祐介さんが人生とは自作自演とツイートしていて、なるほどと思いました。運動を継続できる環境やメグさんにアドバイスいただけることに幸せ感を感じました。止まったら死ぬレベルまで行ったらまたご報告いたします。はい、ということで返信いただきありがとうございました。さて、考え方の癖が出てしまったということですが、それでどういうことかわかりますか？皆さんも考えてみてくださいね。これはですね、潜在意識にその思考パターンが残ってるっていうことなんですね。このパターンをね、より良いものに修正して、修正文作って読んで変えてあげると、もっとより良い自作自演の素晴らしい人生になるかなと思います。今の人生もきっと素晴らしいものだと思うんですけれども、もうちょっと人生より良くなっていきたいなというタイミングがあったら、このパターンも潜在意識から変えてあげるとなお良いんじゃないでしょうか。そして、外出後疲れるというふうに書かれていたので、トレーニングの方は、ヒットもそうですけど、種目はね、体調に合わせて考えてあげると良さそうですね。これからも応援しておりますので、ぜひ無理なく継続して頑張っていってください。はい、ということで、レターありがとうございました。皆さんからのレターもお待ちしております。さて、本題に入っていきますが、今日のテーマが自分の体力に着目してみる、そして実はサブタイトルが最大酸素摂取量ということになっております。さて、この最大酸素摂取量ですが、何のことか何の指標か覚えていますでしょうか？私のスマートフォン iPhone のヘルスケアアプリの説明によれば、最大酸素摂取量とは運動時に体が消費できる最大酸素量のことです。心肺持久力とも呼ばれ、健康な人から病気の管理をしている人まで、全ての人に役立つ健康状態の指標です。摂取量が高いほど有酸素運動と持久力のレベルが高いことを示しています、というふうに解説が書かれています。これはですね、体力の指標でもあるんですね。最大酸素摂取量の値が高い人は、体力レベルも高いという感じです。で、私はこの最大酸素摂取量の値を目安にしながら、もちろんこのアップルウォッチで測定できるものは推定値にはなっているんですけれども、これを目安にね、自分の体力を測定して体力アップを目指していたというわけです。で、1ヶ月ほど、ほとんど毎日外を走ってたんです。 そしたらですね、どんどんとやはり体力がついてきて、今月の目標は達成しました。今月最大酸素摂取量をここぐらいまで上げたいなという目標には到達しましたね。それで感じたことがあったので、ちょっと皆さんにシェアしようかなと思います。それはですね、すごく体が楽になったということと、だいぶストレスに強い肉体を作ることができたということです。一つ目のすごく体が楽になったということに関しては、実感したのは先週北海道に行ってたじゃないですか。で、北海道から帰ってきたのが日曜日の夜10時半ぐらいだったんですね。で、月曜日は9時に家を出て10時から仕事だったんです。で、まあ、10時半に夜帰ってきて、どうかな、疲れ溜まってるかなとかって思ってたんですけど、全然疲れてなかったんですよ。まあ北海道でも規則正しい生活をしていたっていうこともあるかもしれないんですけど、だけどそれにしても疲労が少なかったので、やっぱり体力って大きいんじゃないかなっていうふうに感じました。それからもう一つ、ストレスに強い肉体ができたというのはですね、最近血圧がそんなにね気にならなくなったんですよ、測定しても。これ前から配信聞いてくださってた方は分かると思うんですけど、私この1年半ぐらい、まあ1年半ぐらいだな、結構環境が変わったり立場が変わったりして、やることが増えたり覚えなきゃいけないことが増えたり、まあそれなりにこうストレスがかかってたんですよ。肉体的っていうか精神的にも、肉体的もそうかな、ストレスがかかっていたんですね。そしたらですね、見事に血圧、しかも拡張器血圧、下ですね、下の血圧が結構上がってきて、これちょっとまずいなと感じ始めてから走り出したんですけど、この1ヶ月結構落ち着いてるんですよ。測定すると、ああよかったみたいな感じでね。で、ストレスが今ないかっていうと、まあそういうわけでもなくて、やることもすごくあるし、考えなきゃいけないこともあるんだけれども、血圧の方は落ち着いてますね。なんか体力が上がるのと同時に、メンタルも強くなっていく感じもあるんですよ。そのメンタルの強さもまた血圧に良い影響を与えてるんじゃないかなっていう感じはしますね。ということで、やっぱり体力をアップさせるってすごい大事だなっていうことを、ここに来て改めてめちゃくちゃ実感してますね。皆さんいかがでしょうか？自分の体力チェック定期的にやってます？例えばフィットネスクラブとかジムとか行ってる方は、今エアロバイクみたいなので耳にセンサーつけてやるのかな、昔はやったんだけどね。あとは最近本格的な施設とかもたくさんできてるから、そういう施設でやったりする方もいらっしゃるかしら。あとは本当に簡便にね、私がしてるようなスマートウォッチで最大酸素摂取量測定するっていう方法もやっぱりありますよね。まあ、これだと日頃から自分の体力チェックができるので、スマートウォッチだとね、もちろん推定値ではあるけれども指標の一つにはなるかなというふうに思います。こうやって定期的に自分の体力をチェックできると、自分の体や心の変化も観察できて、でそれがまた自分の自信につながったりするので、すごくおすすめです。疲れにくい体をこう手に入れるのもすごくいいじゃないですか。で、継続するっていうことが一番大事だから、途中でやめてしまうとね、体力も最大酸素摂取量も下がっていっちゃうけれども、まあ、継続することによってなるべくこう高い状態、体力が高い状態をキープすることができると思うので、それってこうアンチエイジングっていうかね、老化のスピードを遅くするというか、そういったことにもつながってきて、いつまでもやっぱ若々しく元気で健康にいられるんじゃないかなと思うので、皆さんもぜひ機会がありましたら ご自身の体力を定期的にチェックしてみてください。そして少しでも体力アップできるように日々トレーニングされるとますます素晴らしい人生になっていくと思うので、それこそまさに自作自演、素晴らしい人生になるよう、そのベースとなる健康そして体力を作っておく、これもね自分で作ってるわけですから、自分の人生を作るために健康も作るっていうことですからね。本当にそうよ、すごく大切なことだと思いますので、ぜひ皆さんも定期的にチェックするようにしてみてください。はい、ということで、今日は自分の体力に着目してみる最大酸素摂取量ということでお話ししました。体力アップさせて健康を維持してますます素晴らしい人生を一緒に作っていきましょう。それではMEGでした。